QIC。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました48歳車屋勤務ラジオネームひよち、
ありがとうございます。
フランスのベンチャー企業ショートエディション社は10年ほど前からフランスの駅、空港、病院、ショッピングモール、観光地といった場所に物語自動発行機を設置しています。この物語自動発行機は1分、3分、5分の3つのボタンがあるだけのシンプルな機械で、でボタンを押すとその長さで読める短編物語が印刷されます。印刷される用紙は10センチ幅のレシート状のもので、利用は全て無料。でこのショートエディション社のホームページにて物語を公募し、それに応じた1万人以上の方が作品を執筆。サスペンスや SF あるいは恋愛ものなど10万点以上の作品が準備され、読者コミュニティによる優秀作品の選出も行われております。でこの発行機設置費用は100万円、で月の維持コストは約2万円なのですが、10年前にフランス国内で設置されて以降、設置台数は増えており、現在ではアメリカ、カナダ、オーストラリア、香港、ギニア、イギリスへも設置されております。日本でこの自動発行機がお目見えするのかどうかは分かりませんが、電車待ちのちょっとした時間に文字に触れるのはいいなと思います、ということで、まあどうなんですかね、これ広告とかは出るんですかね、なんかそのプリントされたやつになんかお店の広告とかが入ってる、出ないと何のね、これ収入がね分かんないですもんね。でもおそらくそういうことなのかなっていう気がするんですけど、どうですかこれ、別に紙でなくてもいい気がするんですけどね。
確かにね、携帯とか飛ばしてくれたら
ね、
なんか QR コードとか出てきて、ね、それを読み取って、紙の節約にもなるし
ね、それでついでに広告も出してもらえばいいんだから、
確かに、
やりますかこれ。
100万円、そういう機械設置これでも QR コード別にあれですよね、ペイペイみたいな感じで紙だけペッて、
だから QR コードにその何、例えばこれはほら何分って書いてあるけど、何ページっていう、その10ページ、5ページものとか10ページものとか20ページものとかってなって、で今日は5ページでいいやと思ったら、そこの3種類 QR コードが並んで貼ってあって、それをピッと読み込むと自動的に読めますって、
投票とかも楽ですよね、面白いと思ったものにクリックみたいな、
ね、
これは早いですよね、集計、
ショートエディション社に勝てるね。もうこの瞬間にもう、
勝った勝った、
FMC 社が全国のね駅や病院にね物語を、
で、物語はリスナーから公募させて、いただいて、
やっぱあれですか、こうどういうのがいいんですかね、こうラノベみたいなそういうやつがいいのか、あるいはこうもっと壮大なスケールの歴史歴史ロマンとか、あるいはこうちょっとこうなんですか、男と女のこうマグワイを渡辺純一のようななんかそういう官能小説を短い文章で
嫌だ、電車とかだと嫌ですね、そんな読まれてたら、なんか
満員電車とか分かんないでしょ、だってこうやって
なんかそんな気持ちになられたら嫌じゃないですか、満員ので。
でほらしかもこれスマホでやると、例えば視覚障害のある方とかでも、いいわけですよ、これ音声でやるわけですよ、
確かに、
だからその官能小説も
ダメだ、誰が読むんですかそれ、誰の声でやるんですか、
じゃああさみちゃんでとりあえずは
こう
ね、こう熱く濡れたなんとかとか、皮膚に彼の指がとかっていうそういうやつですよ、
セクハラがひどい、
すごいですね、
いや官能小説とはそういうものでしょう。でね、やっぱもともとたくさんのね、フランス書院とかで作品を書いてらっしゃる木上優子さん、いかがですか、
何がですか、
あまたな 官能小説を執筆されていると伺っておりますが、ええ、
いや執筆してないですね。
あ、そうですか。なんか、はい、渡辺淳一 の, あの原作の映画とかご覧になってると思うんですけど、いかがですか。
何でしたっけ、な、何がありましたっけ、見ましたね、何でしたっけ。
え、あの寺島しのぶが出てるやつとかあるじゃないですか。
愛の何でしたっけ、
愛の水中歌ってあります
ね。違う愛の
何でしたっけ、有月博之だね。
ありました、愛の何でしたっけ。
え、
ルケーチ、
愛のルケーチ、愛ルケ、
失楽園、
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 お茶の失楽園っていうね。あれ、
よくわかんない。
伊藤園とかと一緒で失楽園って
売れなさそう。変な人入ってまずそう。
ちょっと塩気がっていう。でどうですか、そういうあの官能小説を書いてみようとかっていう。
いやー、思わないですけどね。
あ、そうですか。はい、で上田君はもう、はい、あのなんか卓越した文才を発すでに吐きなさってるという話なんですけど、いかがでしょうか。
うーん、全く、ね、うん、
そうやろうね。いやいや、まあまあ、でもね、どうですか、皆さんこう文章をこうなんか書いてみようという、ね、そういうエッセイとかも含めてどうですか。
そう、楽しいですよね、はい、筆が乗ったら。
そうですね、なんか書くテーマがあったらね、うん、
あ、まず官能小説
離れて全年齢対象でいきましょう。
めっちゃ書かせたい
じ
ゃないですか。めっちゃ書かせたいんじゃないか。
いや、なんか
それでも見たいですか、私たちが書いた小説。
ええ、一回ぐらいは見てもいいかな。
嫌ですよね、こういう時期がある
んだな。一回でも十分かなっていう。ええ、いや、でも別にほら自分のことを書く必要ないわけだから、それ想像でいいわけですから。
師匠と吉良優さんの、
ええ、
題材に、
あ、題材に
お二人の、
あ、いいじゃないですか。ええ、こうね、こう雨の中二人が消えていくわけですそういうシーンとかそういうのを、ね、書いていただくっていう、
密室のラジオ、
あ、それを遠くからこうじとっとした目で見ている、それはイペリット上田であったとかっていう、そういうやつでしょ。でその後ろからさらにじとっとした目で見てるのはマグナケアシオンであったとか、なんかこう愛のマトリョーシカっていう、そういうようなものをこう書くっていうのはどうですかね。でも昨日そうそう、だからあれですよ、そのソラさんのとこで話してて、うん、それで小芝居を打とうと、うん、で劇団を作ろうみたいな話になって、うん、前熊本で本当に劇団を作りかけたことがあるんですよ。大日本お約束劇団っていう名前まで決まってたんですけど、うん、でそれでやる予定だった演目は、これも台本もできてるんですけど、うん、雲の糸っていう芥川龍之介のお釈迦様が糸を垂らして神田田っていうのがこうね、うん、登っていくっていう、で後ろから亡者がいっぱいついてくるんで、それを追い出そうとしたら自分の糸も切れてしまうという、ね、うん、そういうやつなんですけど、あれをその糸が横だったらっていう、
横だった、
だからステージの上手にお釈迦様がいて下手に神田田とか亡者がいっぱいいるわけですよ。だから要はずっと綱引きをやってるような芝居なんですけど、そうするとなんか絵的にすでに面白いんです。でこうでついてくるなとかって言って離すと一気にパワーバランスが崩れたりするっていう、そういう逆芝居なんですけど、それを考えたことがあって、それで今度やろうかっていうのは、多分時空給食をの話がちょっと盛り上がったので、ね、時空給食というのはもうほとんどだいぶできてますよ、これは。あとちょいです。初めて私が完成に近づいている、小説で完成に近づいているのはこれ初めてなんですけど、もう多分完成すると思いますけど、何、鳥取城の桂殺しっていう有名な秀吉の軍勢が鳥取城を囲んで、うん、それでそこに領民とかみんな城の中に逃げ込んで、うん、で城の中には兵糧がゼロなんですよ、もともと高値で買い取っちゃうんですよ最初に、うん、で中で飢え死にして、で最後殿様が切腹するなら許してあげるよって言って、 その戦せずに勝っちゃうっていう、
すごい、
まあまあ実話ですよね。でそれでその鳥取城のゆるキャラとして数年前にあのできたのが勝江さんっていう、
勝江さん
キャラクターで、これもあのぜひネットで勝江さんでググっていただくと分かるんですけど、片手にカエルを持ってまして、うん、今からカエルを食べるんですけど、うん、頬がこけてあの肌の色が土系色になってる勝江さんなんですけど、
すごいキャラクター
作りますね。
いやだからそれがあまりにかわいそうだって言って勝江さんは、まあ、あのオフィシャルになれなかったんですけど、でも有名になっていまだに勝江さんはあるんですけど、それであのそこを舞台にしたあの、まあ、空想小説時空急所とか、近未来の宗教団体が財力に物を言わせて、タイムスリップする力を持ちまして、でその鳥取城の城内に、給食を行うっていう、もうすごい、もう今までなかったあの斬新な切り口、で最初はあの普通に おむすびとかそういうものをこうね、
あ、給食ってやっぱその給食ですよね。
そうなんですよ、
配膳とかそっち系の給食、
うん、そうそうそうそう、
はい、給食では休む食じゃないよ、
いや求める方もあるかもしれない
それでまあ、 あのおにぎりとか食べさせててみんな喜んでるうちに、だんだんあのいろんな業界の人たちがその噂を聞きつけて、うちの商品も扱ってくださいとかっていう話になってそれで気がつくと鳥取城の中にあのまあ言ってみればあの M って書いてあるあのハンバーガーだとかあの7から11って書いてるコンビニだとかそういうのがいっぱい出てきてそれでみんな舌がだんだん肥えてきて、それでなぜかあのボージョレーの解禁日とかでみんな今年のは違うねとか言い始めるあのそういう状況になり、でその外側では豊臣の軍がこう取り囲んでるわけですよ、うん、でそろそろ飢え死にするやつが出るはずでございまするとかって黒田官兵衛とかが言い始める、うん、でそうするとあのその鳥取城の中であのどんだけ食べても太らないという精鋭メンバーが選ばれて、それがあの城の外側のところに現れて飯をくれとか飢え死にするとかって言ってバタバタと倒れていって、それで夜になったらみんな片付けられるんですよ。片付けるとか自分で帰ってくるんだけど、いや今日はいい芝居だったねとか、それでこうハンバーガーとかパクついてるっていう、そういうあのギャグ小説なんですけど、これをあの芝居でやったら相当面白いんじゃないかなっていう話になって、ちょっとやるかもしれませんね。
オチはもう頭の中では決まって
あるんですよ。これは かなりこれは、これあのこのシリーズはずっと続くんで。
ほう。
だからこの鳥取城編なんですよ。
あれの場所を変えてね。
で、もうすでにいろんなのがもうあるんですよ。
ああ、なるほどね。
もうコンフィデンスマン JP か、もう
なんとか編。
もうあの時空給食かって言われるぐらいに、もう映画会社がドル箱になりますからね。もうシリーズものでこれもいけるんで。もう私だからこれはあの男はつらいよの記録を抜こうと思って50作ぐらいあの行こうというのがこの時空給食シリーズという、いうことでいかがでしょうか。絶対途中で飽きられるはずですよね。どうせ食い物送るんだろうっていうもうあのパターン一緒じゃねえかっていう、まあそういう話なんですけど、ということで、ございまして、さ あお送りしてまいりましたけどね、今日は2月14日
あ、
なんすかバレンタインデー、
誰も持ってきてね、
確かに別にいらねえけどさ、いらねえけどなんか持ってくる素振りぐらいあってもいいんじゃない、なんか
むちゃくちゃ忘れてました
、せめてギリ以前の気持ちぐらい
そうですよね、
せめて
確かにしっかり忘れてた、
いやあんまりにも関係なさすぎて自分が、
もう上田君からもらった黒糖ドーナツも食ってる場合じゃないよ、
ねえ、本当
逆バレンタインをいただきました
本当ですね、
ということでやっぱり今年はでもバレンタイン市場は相当に冷え切ってるらしいですからね。
そりゃそうです
よ。だからほらリモートワークとかで会社に行かないから義理チョコ もそもそも存在しないみたいな、そんなやつで
なんか人のね、なんか人からもらうのもなんとなくね気が引ける。
買いに行くのもね大変ですもんね。阪急とかやばいですもんね毎年。
毎年ね。
でも俺昨日チョコもらったですよ。そこ あの角の交差点で。
交差点で。
交差点で。
あの例の。
交差点で弁当屋さんが出るんですよ。昼間だけ。おばちゃんが売ってるんですけど。それで400円なんですよ1個、で400円にしちゃめちゃくちゃいいんですよ。で、でなんだっけ、大盛りご飯無料なんですよね。
へ
で大盛りいらねえなと思ったんで普通の盛りでいいですって言ったら、じゃあおまけしときますとかって言ってチョコを入れてもくれたんで、ね、今年もチョコはもらいました。
かわいらしい、ね、
キットカットでした。
一番美味しい、
ということで、ございまして、上田君チョコもらった？
いえ。
あ、目の前の木田上さんからもらえば？
もらえば？キットカット一つでめっちゃマウント取ってくる。
ということで、ございまして、まあ世の中でねいろんな動きがいろいろでございますけど、というさあ、今日はね実はあれだったんです。午前中上昇学院っていう、学校の中学校の、模擬選挙っていうやつがあって、で自民公明共産立民 N 国公明言ったっけ、あと令和、で演説をやりディスカッションをやり、で投票をして、っていうその投票までやるんですよ、中学生が。で自分たちで司会とかやって、それの、まあ、私取材でひっついて大石さんのところひっついて行ったんですけど、まあ結果的には三単立て結果になったんですよ。いや僕はね惨憺たる結果なのでこっからあの反省材料がいっぱい見つかったんでこれはいい機会だったと、転んでもただでは起きない令和新選組なので、という面白かったですね。久しぶりに中学生を見ましたね。
学生ね学校行かないと見ないですよね。
中3ってやっぱあんなに子供なんだねやっぱりね。
中学生まだね。
俺が中3の時は大概自分は大人だと思ってたんだけど、今見るとなんかもうキャインって泣かせられるみたいなやつらばっかりで
男女ともにですか。
うん、なんかこう全員がわーってなんか突っ込んできてもなんか全員なんかなぎ倒せそうな気がするようなまあそういうものでしたけどね、本当に。まあジェイさんもね中3の頃はあったというふうに聞いておりますけれども、
そうだわ。
どんな中学生だったんですか。
いやスポーツしてたんですけど、はい、スポーツ三昧だけど。
スポーツ三昧ですか。
はい。
ああ勉強しなかったと。
勉強してないですね。
ああありがとうございました。ということで来週はFMC 九州新鍋 FMC スタジオから何ヶ月ぶり4ヶ月ぶりぐらいですよ、でお送りいたします。いけるんでしょうか。で行って戻ってこれるんでしょうか。分かりませんけれど、今回は新幹線と飛行機を両方使うことになっておりまして、飛行機はいきなり最初予約したやつが欠航になりましたからね。もう困るよね。
かなり減便ですよね。
もう恐ろしく
減ってる。3分の1ぐらいしか
減っちゃってる、でもう熊本大阪線はもうジェットなんて飛んでないですよ。全部プロペラになっちゃって、なんか日本ってどんどん後退しちゃってるよなって。昔ジャンボが飛んでたんですよ。まあということでございまして、まあ来週はですから熊本からお送りしますんで、またよろしくお願いいたします。さあお相手は私榎田信也門と
カトラーサミとルリカズミと
ストロンボリマユと、
そして FMC 九州新鍋 FMC スタジオは
平尾弥生こと、
ピペリトゥエザでした。
それではまた来週。ごきげんよう、さようなら。